Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear. なのこっちゃにしゃままる。Happy birthday to me. 2019年3月31日、55歳になりました。おめでとう自分。しかし、未だ55歳で独身。まあ、今年は、ちょっと自分で誕生日を祝うのが遅くなりましたが、まあ、これは毎年恒例の儀式みたいなもんですね。あと5年で還暦ですが、なんとか生きています。でも、この後人生どうなるんですかね。ゴーゴーなんのこっちゃいにしたま、人生はなんのこっちゃい。なんのこっちゃ西山、今も青春、我がライブ人生。こんばんは、なんのこっちゃ西山丸です。今年は55歳、ゴーゴーなんのこっちゃ西山ということで、本当は去年のように誕生日にライブ企画をやりたかったのですが、今年は10月26日土曜日に、都心から少し離れた立川チャボヒバホールというショーホールで、寺尾佐保、穂高明子、ピアノ弾き語りツーマンライブをやることになりました。週末の土曜日に、たまにはほんの一時期、現実から離れて、音の響きが素晴らしく良い、立川シャボヒバホールというユートピアみたいな場所で、ピアノの調べに浸るのはいかがでしょうか。詳細は5月中旬以降に発表します。よろしくお願いします。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる、辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. Alpha.
発表 !2019 年1月、3月、なんのこっちゃーとライブベスト 10! 3ヶ月に1回のなんのこっちゃーとライブベスト10です。チャートは毎回適当ですが、誰も楽しみにしていなくても、ほとんど聴いてる人がいなくても、これはやり続けます。何せ番組タイトルが、なんのこっちゃい西山今も青春我がライブ人生なので、見に行ったライブのことを話す時間も設けたいんですよね。ちなみにさっきから話しているのは、パスカルズのライブの時に、石川浩二さんがステージから投げてゲットしたタヌキです。石川さん、ありがとうございました。大事にします。すごく気に入ってます。それでは、2019年1月から3月、なんのこっちゃーとライブベスト10を発表します。まずは、第10位。1月28日、白畑佳敏、穂高明子、下北沢440。さっきね、BGM で流れたのは穂高明子さんです。ですね、白畑佳敏ちゃんも前、自分のライブに、出てもらったことあるんですけど、穂高さんも出てもらったことありまして、その二人のツーマンですね。で、白畑佳敏ちゃんはですね、まず自分のステージでですね、まあ高校が白畑佳敏ちゃんだったんですけど、なんと宇多田ヒカルのオートマティック、ちょっとねギターあれでしたけど歌はすごい良かったです。でその後いきなりですね、山本誠一さんの人形が好きなんだ。これ素晴らしかったですね。そしてセッションがすごい良くて、まあ、ジュディマリの、多分そばかす。ジュディマリ全然詳しくないんでね。そして最後のバラの花、クルリですけど、まあ、クルリも京都で、白畑佳敏ちゃんも京都でね。前、たまにね、カバーしてるの聞いたことあるんですけど、この二人のね、コーラス、ほんと素晴らしかったですね。で、この時に、おたかさんのピアノを、聞いて、 まあ、前に企画したこともあるんですけど、で、ほたかさんのピアノ、なんかホールで聞きたいなと思いまして、先ほどの10月26日に、寺尾佐保さんとほたかゆこさんのピアノ弾き語り2マンライブを企画することになりました。よろしくお願いします。それでは、第9位 !1 月15日、銀杏ボーイズ、日本武道館。2度目の銀杏ボーイズの日本武道館ですが、この1月15日というのは、銀杏ボーイズというか、ミデタ君にとって、なんか記念日らしいんですよね。で、その日に、日本武道館。で、1曲目は行きたいという、これまあ、比較的最近の曲なんですけど、やっぱりね、こういうちょっとなんだろうな、今思いというか、こういう曲の方がなんか個人的にはね、しっくりくるんですけど、まあ年齢もミデタ君ね、だいぶ、何歳かわかんないですけどね、もう40は絶対いってますよね、なってるので、そして、ステージになんでキーボードが置いてるのかと思ったら、なんとボガンボスのキョンさんが出てきまして、なんと RC サクセッションのスローバラード、そして、銀杏ボーイズの光という曲を、やった この2曲、本当に素晴らしかったですね。やっぱスローバラードっていうのは、やっぱミネタ君とっても大事な曲みたいでね。いや、本当にね、いいライブでした。また、ぜひ、日本武道館でやってほしいです。それでは、第8位。1月16日、エレファントカシマシ日本武道館。これ武道館 2days だったんですけど、まあ、毎年ね、見に行ってるエレファントカシマシの日本武道館。で、ステージでは何も言わなかったですけど、今、エレカシの宮本さんがソロ活動をしてまして、ちょっとそのことに関しては、まあ、もう30年ぐらい前からいろいろ聞いてるんでね。ちょっと複雑な気持ちもあるんですけど、まあだからかわかんないですけど、結構ね、宮本さんの歌を聴かせる曲も多くて、本当に歌うまいんですけど、まあ多少そういうソロに向けてのね、選曲もあったのかなと思いますが、それでも、この途中のね、To Fine Life、珍奇男、今をかき鳴らせ、これ本当3曲素晴らしかったですね。で、いつもはだいたいギターでバンドでやるんですけど、この日はね、キーボードとサポートのギターだけで風に吹かれて、まあ、これはこれでね、すごい良かったんですけどね。で、本編最後の悪魔メフィスト、これがめちゃめちゃかっこよくて、やっぱりね、エレカシはそういうバラードからロック系の歌からすごい振り幅が大きい。そこはまあ魅力でね。曲順もまあ適当なのかどうかわかんないですけど、そこはいいですよね。で、この新しいね、ウェイクアップのアルバムの旅立ちの朝とかね、これも良かったですね。で、風4月の風と続けてやりまして、最後の最後にこの日しかやってない曲でご苦労さん。これは何も決めてなくて、ギターの石くんが決めたみたいで、なんかね、すごい、宮本さんも楽しそうでよかったです。でも、また日比谷野音は7月6日7日にあるみたいですね。ということで楽しみです。それでは、第7位。真冬の底なしジャズ3日目、片山博明追悼ライブ。出演が、レバーゾンビーズ、プラス池間優子。このレバーゾンビーズっていうのは、今、不破さんがすごいお気に入りの池間優子さん。まあ、去年ね、自分のラジオも出てもらいましたけど、企画もね、呼んで。で、この日は、2、3ヶ月ぶりに池間さんを見たんですよ。もうそしたら、もう凄みがすごい増してまして、いや、ほんとすごかったです。で、まあ、片山博明さんっていうのは、RC サクセッションとかでね、サックスを吹いてた、梅津和時さんとね、共に、吹いてた方で、残念ながら去年のね、11月に亡くなっちゃいまして、で、この不破さんとかも本当に、渋沢知らずで片山さん参加してたんで、すごい繋がりがあるんですけど、池間優子さんは、ライブの後に聞いたら、全然会ったこともないと。しかし、こんな大事なライブに呼ばれてるという、本当に不破さんに決めてますよね。で、最初の池間さんのソロコーナーで、RC サクセッションの呆れて物も言えないをギター弾き語りで歌ったんですけど、 これがね、素晴らしくてね、本当に、池本さんすごいですね。で、このレバーゾンビーズのメンバーで、池本さん交えて、第3部に、やったんですけど、いや、池本さん本当すごいですね。初めてやったメンバーでも、もうなんか、歌いこなしちゃうというね。本当今、いろんな人とやってるのは池本さんが一番多いんじゃないですかね。いや、本当に素晴らしかったです。ということで、第6位。禁じられた遊び、ファーストインパクト。出演者はいっぱいいまして、イースタンユース、テト、トリコット、サニーサイ、あ、失礼しました。サニーカーウォッシュ、スパークサウンドショー、ウィーナーズ、新生かまってちゃん、ステレオガール、突然少年、リーガルリリー、忘れらんねえよと。これはですね、アットフィールドという会社の青木さんという方の企画でして、で、最初にその青木さんの挨拶があったんですけど、なんかね、それをうるっときちゃったんですよ。年齢的にまあ、比較的近いんじゃないかと。で、これはですね、すごい、まだ20代ぐらいの若手から、例えば1歳です、50歳ですね。ベテラン。で、中堅の新生カバンテちゃんまで、なかなかね、こういう企画、自分でもやりたいと思ってるんですけど、なかなかね、難しいんですよ。一般の人だとね。やっぱなんだろう、ベテランと若手、例えば若手同士の企画だったらお客さんも来やすいし、まあベテラン同士だったらお客さんも来やすいけど、こういうベテラン若手集めて、しかも3500円という安さでね。で、しかもステージ全部見れる。こうメインステージ終わったら横のステージ。お素晴らしい。やっぱり、あんまりフェスとか好きじゃないんですけど、こう移動したりね、時間かぶってたり、こういう全部見れるのは、ただその代わり全部見れる反面、もう後半はすごい疲れちゃいました。これ何時間ぐらいやってたの ?6 時間、7時間ぐらい。まあさすがに疲れちゃいましたけど、でまたね、来年もやるみたいなんでね。で、リーガルリーね、今注目してるバンドなんですけど、よかったしね、突然少年、ステレオガールという、これリーガルリーと同じぐらいの年、まだ20、21ぐらいらしいですね。で、新生かまってちゃん、なんか、久しぶりにね、脱いでしまったというね。いいのかなこれ、高校生、あ、18歳以下か、19歳以下が2000円だったんですけど、そういう時に脱いでしまう。まあまあ、でも、イースタンユースもね、やっぱベテランの貫禄、一番好きなバンドなんですけど、まあ、とにかくまた来年もね、楽しみです。
なんのこっちゃい西山、今も青春、我がライブ人生。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読何に5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
なんのこっちゃいにしやば、今の青春、我がライブ人生。
それでは発表します。第5位、2月16日梅津和時プチ大仕事2019ドクトル梅津バンド片山博明に捧ぐ。でゲストが中井戸茶坊レイチさんと、場所は新宿ピットイン。この梅津さんと中井戸茶坊レイチさんと、あとベースの早川武雄さんはもうすごい。でドラムが菊池さんですね。で、とにかく片山さんとすごい関わりのあった人たちで、まあ、梅津さんはね、もう本当に、まあ、RC 作戦でももう、アルトとテナーサックスね、二人もずっとやってまして、で、チャボさんもね、その RC とか、まあ、チャボさんがソロになってもね、何度か一緒にやってたり、で、早川拓郎さんはその片山さんのバンドでね、ベース行ってたりして、で、実は去年の11月に、まあ、菊池さんはいなかったですけど、今、チャボさんが、梅津和時さんと、早川武郎さんと、チャボさんで、ソウルメイズというユニットやってまして、その時はちょうどね、片山さんが亡くなった直後ぐらいで、まあ、3人で話し合って、あえて何も言わずに、まあ、この今やった曲をね、やったんですよ。それも見た人だったら誰もがね、わかるんですけど、この日はちゃんとね、その片山さんとのエピソードを話しつつ、 やって、で、まあ、第一部は、その、ドクトルメズバンドで演奏しまして、で、第二部でチョコさんが加わって、で、その、第二部で一曲目にね、大いなる決別。なんでなんでなんで。これはね、デンジャーというね、梅津さんと、今の広瀬さんがやったバンドの曲で、なんだかな、ね、歌詞でなんか、なんで行っちまったんだったっけな、そんなような歌詞が出てくるんですけど、それ、行くっていうのを片山さんが言ったと、まあ、知らない人は、ね、こう、まあ、それはそれでいいと思うんですよね。それ、一曲目がいきなり、まあ、それで選んだのもあるのかな、って、なんと言ってもね、この、チャオさんが片山さんの CD、そうかなに書いたライナーローツ、ノーツを朗読したんですけど、これがね、なんか最後の感情こもっててすごい良かったんですよね。で、ハレリアっていうのはレイナード公演。これは、チャボさん歌わずに早川さんとね、梅津さんが歌ったんですけど、これも良くて。で、帰り道という、これは片山さんの亡くなったということを聞いて、甲州街道のね、車、チャボさん乗ってる時に作ったらしいんですけど、これも素晴らしいです。で、最後はガルシアの風と。まあ、片山さんご冥福をお祈りします。ということで、第4位 !1 月10日、遠藤健二、デビュー50周年を祝う、男はみんなバカチンだ。出演、鈴木圭一、頭脳警察、湯川東弁、直江正宏、坂部圭一、フラワーカンパニーズ、向井秀則、アコースティック&エレクトリック、画鋲、春風亭翔太、渋谷クラブクワトロ、ね、遠見さんはもう去年おととしの10月25日に70歳で亡くなったんですけど、本当遠見さんはね、やっぱ史上最長寿のロックンローラーなんで、まさかね、70歳で亡くなると思わなかったんですけど、本当にね、遠見さんのこと好きでね、最後のライブも見てるしね。で、男はみんなバカチンだというのは、その、遠見さんが最後に作ったね、新曲です。これがすごいかっこよくて、これもちょっと歌ってほしかったですけどね、誰かにね。で、初めて見た画鋲。これはですね、工藤官九郎さんのバンドですごいかっこよかった。初めて、なんか、パンクな感じでね。で、しかもその、不滅の男をね、ちょっと歌ったり。いや、ほんとすごい、なんか良かったですよ。で、最後、フラカンでね、容疑者のブルース。これは、初めてやったかもしれないですね。で、深夜構造。で、最後、まあ、全員で東京はしといた。まあ、公式の大きいイベントはこれが最後みたいですね。ということで、発表します。第3位。1月26日、歌の最果て、アウトサイド吉野、熊谷、モルタルレコード。この歌の最果てというのは、吉野さん、前吉祥寺でアコギ、のライブやりまして、もう絶対にアコギやんねえって言ってたんですけど、また結局ね、やることになりまして、いや、いいんですよね、吉野さんのアコギもね。なんだろうな、その、MC もなんか深い感じもしたしね。で、特にね、この日の後半がね、すごい好きな歌ばっかりで、こうやばいですね、この万雷の拍手からね、歌は夜空に消えてゆく。で、サンセット半。これね、この前の、クワトロのバンドのライブでもやったんですけど、すごい好きな曲ですけど、全然やらないんですよね。それもやったしね。最後、強制視力 0.6 と。で、同じくね、3月3日、歌の最果て、アウトサイド吉野、記憶の蔵というね、すごいいい場所を吉野さん見つけてね、やったんですけど。ま、この日もね、やっぱりね、MC 深い感じしたしね、すごい40人ぐらいでね、良かったですよ。また吉野さん、ぜひやってください。ということで、第2位。これは南山マンダラで、原まさみさん、ちくとしあきさん、ともみばさとさん、3 days、3月18、19、20。で、1日目が原まさみさん、ちくとしあきさん、2日目が、ちくとしあきさん、ともみばさとさん、3日目が、ともみばさとさん、原まさみさん。だったんですけど、本当にね、3日間、どの日も素晴らしくて、もうちょっと、これはね、ちょっと一日だけは選べなかったんですよ。というのも最後の日に、畜産は出ないんですけど、来てて、で、その、友部さんが壊れてしまった一日という曲をね、歌ってる時に、まあ、畜産がその、なんか、 押されて、歌ってたら押されてステージに出て一緒にやったんですけど、これも良かったし、で、やっぱ原さんがね、すごいお茶目というかね、なんか一番子供に見えたんですけど、でもすごい最高です、原まさみさんね。で、原まさみさんと畜産の時もすごいセッションいっぱいやったんですけど、まあ、その友部さんと畜産の時はね、昔その友部雅人&玉という CD を出しまして、その時のね、家来の一人もいない王様とかガーディナーさん。で、最後はパスカルズでもやってるね、6月の雨の夜、チリチリ道はと。で、最後その、畜産も参加して、友部さんが、これはこの3日間のアンコールだということで、夕日は昇る。これ名曲なんですよ、友部さんのね。で、原ますみさんと一緒にやった曲を今度は3人で一緒に、僕は君を探しに来たんだ。やりまして、もう畜産がね、本当に楽しそうで、というのもその、友部雅人さんと原ますみさんっていうのはもう畜産がすごい影響を受けた二人で、まあ、畜産もね、終わった後ね、これは俺のための企画だって言ってましたけどね、本当に素晴らしい3日間でした。そして、第1位 !3 月16日、東京ソイソース2019、SK& ホットボンボンです。小玉&ザ・ダブステーションバンド、トマトス。ではなくて、松崎明義&チョコレートダンディーズ。と、あとは、ジャガタラ。というメンバーでね。この東京ソイソースというのは、1985年から88年まで、まあ、5回くらいやったらしいんですけど、まあ、これはですね、実はその、なんのこっちゃいというのは、このジャガタラ、の1990年1月27日に亡くなった江戸かゆみさんという方の口癖だったんですよ。そっから自分で何のこっちゃいにしようとつけたんで、この東京ソイソースというイベントはもう本当にルーツですね。それまで洋楽しか聴いてなかったのに、ジャガタラのライブを見て、まあ、徐々に邦楽にハマってって、で、この日は子供アンダーダブステージバンドですけど、昔はその、SK&ホットボンボーズ、ミュートビート、ジャガタラ、トマトス、この4バンドを中心にやってたんですよ。いや、中心というかこの4バンドで、あとはまあいろんなね、ゲストが出たりして。で、まあその、バンド変わっちゃいましたけど、トマトスも、ミュートビートも今ないんですけど、この日のね、小玉さんほんと素晴らしかったですね。小玉さんは本当にもう何十回と見てるんですけど、さよこさんの娘の有和さんという、女性がね、サックスで入りまして、でね、ほんとなんか3回目ですごいもうバンドに馴染んでるなと。いう感じだったし、で、ジャガタラの時に、七尾旅人さんがですね、福岡でライブやってたのに、もう、一曲だけのために、クワトロに来て、都市生活者の夜というジャガタラの名曲があるんですけど、それを歌うためだけに、で、また次の日、広島なんですよ。だから、すごいですよ。福岡、渋谷、広島と。で、本当に七尾さんのね、都市生活の夜来て、なんで七尾さんがそこまでその、一曲ためのだけに歌いに来たかっていうと、その亡くなった江戸キムさんも高知で、なおさんもですね、高知出身で、やっぱり、その江戸キムさんに対してすごい思い入れがあるみたいで、で、最初のね、ランキンタクシーさんの DJ もすごい良かったですよ。なんか昔本当思い出してね、結構代表曲全部歌ってたし、チェイコビューティーさんもね、夢で会いたらで飛び入りしたり、あと、なんかね、ホーンも入ったりね、とにかくすごい良かったです。まあ、これはね、自分に影響を与えたライブなんでね。また、これを機にまた、頑張ります。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。
第1位の東京ソイソース、2019に関して補足です。その中のね、ジャガタラというバンドはですね、ほんと、このなんのこっちゃいにしゃばのね、元になってるんでね。ほんと、ジャガタラに出会わなかったら多分今こんなことやってないんですよね。で、その江戸明美さんがね、口癖で、なんのこっちゃいと言ってまして、まあそれで、その、ライブ企画とか、DJ をやるときに自分で、とっさにね、なんのこっちゃいにしゃまと、つけた、わけなんですよね。だから、ジャガタラ、まあメンバーはね、実は3人亡くなってるんですよ。江戸明美さんと、ベースの鍋ちゃん、そして、サックスの篠田正美さん。 でもその3人こそが本当にもうまさにジャガタルというかね。だけどもこの前の東京ソイソースは、まあその3人以外のメンバーがもう大体集まりまして、で最あの曲がね長いんで、あの最初のはメドレーでしたけど、あの道草でね、昔ねたまにそのジャガタのライブに出てた高田英二さんね、スーパーバッターと伊藤聖子さんも出たりで、先ほどね話した都市生活の夜で七尾旅人さんと、あとノブさんねもうちょっと出たりして、いややっぱ七尾さんね、やっぱりすごい心こもってましたね。江戸明美さんと同じ高知出身ということで、で本当に東京ソイソース 2,3 回見に行ってまして、そっからね本当に邦楽を聞くようになったので、本当に大切なねイベントというかね、ジャガタラ東京ソイソース、こっから何のこっちゃいにしゃも始まりました。前にねそのジャガタラのギターの音さんと、コーラスの南さすがさんに、すいません何のこっちゃいにしゃもと名乗らせてもらってますと言ったら、まあ、苦笑いしてましたけどね。ということでね、なんのこっちゃい西山丸、まあ、丸はモーニング娘。から取りましたが、これからもよろしくお願いします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。
その真実探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りお待ちしております。この番組はアルファ公式サイトから月に1回ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。次回の収録日は5月25日土曜日19時から20時、ゲストは元魚のココペンさんです。お楽しみに。お相手はなんのこっちゃい西山でした。なんのこっちゃい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。